皆さんおはようございます。ペリオディスト改め、本日はマドリースタ小澤です。今回は先ほど終わりました激闘となりましたチャンピオンズリーグ準決勝セミファイナルセカンドレグ、レアルマドリーとマンチェスターシティの一戦についてお話ししたいと思います。結果は、延長120分間の死闘となりまして、3対1マドリーがセカンドリーグを制しまして、トータルアグリゲートスコア6対5、レアルマドリーが決勝進出を決めました。バモースブラボーアラマドリー。いや、誰がこのスコア、大逆転でのマドリーの勝利、勝ち抜けを予想イメージしたでしょうか。さすがに私も73分ですか、マンチェスターシティのマフレズの、ゴラッソが決まり、まあその後は、カンセロの強烈なミドルをクルトワがパラドンで止め、87分にはグリリッシュのね、2度の決定機がありましたので、いやもうさすがにジエンドだと、すいませんマドリースタの皆さん、私思っておりましたけれども、90分それからアディショナルタイムの91分にロドリゴが立て続けにゴールを奪いまして、逆転で、アグリゲートスコアで並び延長戦に突入と、延長戦でも、なかなかの間延びした状況で打ち合いになりましたけれども、93分クルタのボールをもらったカマビンガが一人で、ドリブルで運び前進し、まあさすがの推進力でした。ロドリゴに出して、のロドリゴからのクロスをベンゼマが受けて、ルベンディアスがファールを犯して PK ということで、その PK 落ち着いてベンゼマが決めて、決勝点はしっかりとベンゼマが取りまして、マドリーが 3-1 での勝利を決めました。試合直後ライブ配信を行いましたけれども、お付き合いいただいた皆さんありがとうございました。ちょっとね、どう説明していいのかわからないと、どう振り返ればいいのかわからない本当に試合で、まあそれは試合直後の監督や選手のフラッシュインタビューを聞いていても、誰も、冷静に振り返れない、説明できないと、風見色もこんなこと説明するの不可能ですとはっきりと言っておりましたけれども、まあそれぐらいにこれがマドリーたるゆえんかなというところは、たびたびこのチャンピオンズリーグのラウンド16以降、パリ戦、それから準々決勝のチェルシー戦での、ベルナベウでのね、ホームでの大逆転劇で、語ってきておりますけれども、今日もすごかった。まあこれがね、シーズンで3度もありますかと、3度目の正直なんですけれども、こんな短期間で3度もやっちゃいますかというぐらいにマドリーすごかったんですけれども、アンチョレティ監督は試合後の、フラッシュインタビューで、まあこれがマドリーの、クラブの偉大さなんだと、誰もホイッスルが鳴るまで、白旗を上げない、諦めないし、まあだからこそマドリーがこれだけのタイトルを取ってきたんだという説明をしておりましたけれども、まあちょっともうそれしかふさわしい、説明の言葉がないのかなというところは、恐れ入りました。あっぱれマドリーというところで、もうあらマドリー連呼するしかないですねということで、まあ少し冷静になって、改めて両チームのスタメンから、まあ戦術的なポイントはそれほどないかもしれませんが、振り返っていきましょう。はい、まずは両チームのスタメンですけれども、左白マドリーですけれども、まあ両チームともに予想通りでしたというスタメンでしたが、マドリー 4-3-3、ゴールキーパークルトワ、ディフェンスライン右からカルバハル、ミリトン、アラバがやはり欠場しましたので、ベンチに入りましたが、ナチョが務めまして、左サイドバックはフェラン・メンディ、カゼミーロのピボーテ、モドリッチ、クロース、前線はバルベルデ、ベンゼマ、ビニシウスという並びで、まあ、4-3-3 というよりもバルベルデは結構、中盤に降りてモドリッチの方が高い位置ということでしたので、まあ、こういった配置も多かったので、変則的な 4-4-2 という言い方が、適切かなと思います。一方のマンチェスターシティですけれども、ゴールキーパーエデルソン、ディフェンスライン右からカイル・ウォーカー、間に合いましたルベン・ディアス・ラポルト、カンセロのバック4、ピボーテにロドリが入って、デブライネとベルナウド・シルバのインテリオール、マフレズ、ガブリエル・ジェズス、フォーデンの、前線3トップ、後半は、フォーデン、ゼロトップのジェズスの左という配置でした。はい、まあ、試合の展開ですけれども、結果的に120分でのボール支配率は、46対54ということで、やはりマンチェスターシティの方が上回りましたが、まあ、マドリーもボールが持つ時間は一定時間ありましたし、ただまあ持ってるところがディフェンスラインの最終ライン付近で、特にセンターバックやクルトワが、ボールを保持する時間が長かったなというところでいうと、やはり
マンチェスターシティ、この2戦を通じてのハイプレス、ハイラインのコンパクトな3ライン、素晴らしかったですね。まあ、特にインテリオルのデブライネ、ベルナード・シウバを、縦方向に上げてのプレッシングは、まあ、かなりマドリーのセンターバックは圧を受けましたし、まあ、ジズスがこっちに入っている時にはデブライネと、まあ、ジズスが右に回ったらベルナード・シウバという形でどんどん縦方向に背後のパスコースを消しながら出てきますので、まあ、マドリーもなかなか、プレス回避できないと、まあ、当然、クロースもこういうところに入ったり脇に入ろうとするんですけれども、そこも塞がれながらプレッシングかけられますので、基本的にはもうクルトワ柄のロングボール、あるいは、センターバックからのロングボールしかなかったなと。でロングボールもファーストレグにね、ことごとく回収されてましたし、ベンズマ・ビニシウスにロングボール入れてもなかなかそこでセカンド作れないという意味では、プレス回避からのロングボールがマドリーは多くなって、前半はかなりいい雑な展開、間延びした展開にやはり想像通りなりましたので、なかなか苦しい展開でしたと。まあ、グランダーでプレス回避できた時にはチャンス作れそうな場面もありましたが、やはり全般的にはマドリーのボール保持プレス回避よりもマンチェスターシティの、ハイプレスプレッシングの方が、効果的だったなと。それによって、マドリーの良さを、うまく消していたというところで、まあ、本当にマンチェスターシティは、2戦トータル120分で、ほぼ内容で上回りましたし、実際に強かったなというところが正直なところではないでしょうか。まあ、対するマドリーですけれども、一応まあファーストレグからセカンドレグに向けた修正点として、まあバルベルデがずっと、カンセロを見るというよりも、むしろモドリッチをこうやって上げる分、バルベルデはカズミロの脇に降りて、まあ、ドブレピボーテみたいな形で特にベルナウド・シルバのところの進出鬼没の、動きを抑えるという役回りタスクでしたので、まあ、ただモドリッチがベンゼマの脇に上がっていっての、まあ、ハイプレスを繰り出そうとしてもなかなか全体のラインが、上がってこない、揃わないというところで、まあ、やはり間延びしたところで、うまく、まあ、こういった選手たちにマンチェスターシティの選手たちにライン間使われたなというところはありますし、まあ、マフレーズ、フォーデンが開いて足元で受けるシーンは少なかったんですが、まあ、意外に、デブライネ、ベルナード・シルバが自由に振る舞ったなというところはやはりあると思いますので、マドリーもなかなかこういう展開、特にね、点差を追いかけるような展開でハイプレス繰り出すときに、やっぱり ずっとね言ってますけれども、全体のラインがコンパクトに整わない、特にディフェンスラインがプッシュアップしていかないというところが、シーズン通した課題になるんじゃないかなというふうには思いました。
はい、まあ、後半に入った直後に、まあ、キックオフのところからクロスが、カンセロの背後に出して、カルバハロが抜け出てのクロスをビニシウスが、ね、ドフリーでボレーでシュートしまして、まあ、それも枠を外してしまったというところで、まあ、前半のベンゼマの決定機もそうですけれども、マドリーは、90分間ではなかなか枠に飛ばない、決定力でいうといつもの決定力がないような、マドリーになっておりましたが、まあ、なおかつ後半に関して言うとクロースをロドリゴに変えて下げて、まあ、4-3-3 にしてバルベルデを中盤に入れましたが、まあ、70分過ぎぐらいから、点を取りに行かなければいけないというところで、バルベルデがかなり高い位置取りで、まあ、モドリッチと含めて、まあ、前線にハイプレスに出るようになりましたので、そうすると本当にカゼミロの前方スペースが広大に空いてきたというところで、まさに73分そこをうまくジンチェンコ、ギュンドアンとね、つなげて、ライン間でガラ空きのところでベルナルド・シルバが受け、まあ、そこから一気に、まあ、カウンターの、ドリブルで、まあ、最後はアイソレーションでマフレーズと、マフレーズが見事ニアをぶち抜いての先制点を取りましたので、まあ、正直そこで勝負あったかなというところは誰もが思ったところだと思いますし、まあ、その後もね、先ほど言ったようにマンチェスターシティは、2点目を決めるチャンスはありましたと、決定機がありましたと、まあ、そこを決めきれなかった、まあ、そこを、メンディがギリギリのクリアをしたり、まあ、クルトワがね、まあ、この試合通じて、まあ、オブザマッチに輝きましたけれども、見事なセーブで救ったというところありますので、まあ、やはりゴールを守るところのクルトワであったりとか、まあ、ギリギリのところ、まあ、このね、こう2試合通じてマンチェスターシティとしては、まあ、マドリーに常に1点差で、まあ、追いつかれるような展開になってきたというところが、まあ、悔やむべきところかなと、唯一かなというところはありますけれども、まあ、そうは言っても90分にね、達してましたし、まあ、そこでもちろんミリトンが上がり、ナチョもかなり高い位置取りで、 即時奪還していましたけれども、まあ、背後には広大なスペースも空けてマドリーがね、もうバランス崩してもう行くしかないというところでのパワープレーで、まあ、見事90分にベンゼマの折り返しをニアでロドリゴがさ、まあ、今シーズンのロドリゴは本当にああいう形で左のクロスに対して、まあ、ゴールを取れる位置にきちんと入ってくるというところのポジショニングが良くなってますし、まあ、それによってああいうクロスからのワンタッチの、ゴールも多くなってますので、まあ本当に今シーズンはね、長い目で見た時にはビニシウスの覚醒決定力っていうところはもちろんなんですが、ロドリゴもここに来て、まあ特にチャンピオンズリーグ男ですから、得点というね、ゴールという数字を伸ばしてるっていうところは、90分の、1-1 の同点弾にね、まさに象徴されると思いますし、まあ本当に、なかなか言葉では説明できない、カオスなエモーショナルなゲームとなりました。ということで、また次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。アサラープロキシマー。マドリディスタ小沢でした。アランマドリー。アランマドリー。